さればこの人命終わる時に望みて阿弥陀仏もろもろの小獣とともに現じてその前にましまさん、この人心転動せずすなわち阿弥陀仏の極楽国土に往生することをうる。舎利弗、我この竜を見るがゆえにこの言を説くなり、善男子善女人我が子およびこの経の名を聞く者はまさに発願してかの国土に生ずべしと。連日暑い毎日ですが、今日はなんか台風が上陸をするとかということで、なかなか名古屋へはあまり台風がお邪魔しとらんが、伊勢湾台風以来のご無沙汰やで、いっぺん伺おうかということで、どうも名古屋を向いて上陸するというような予報でありましたけども、方向をちょっと変えまして、まあせっかく中島君の詰め所で御座があるのにおばあさんらを邪魔してもいかんでということで、他の方へ、行きまして、まあ静岡県の方から、信州の方へ、それからまあ、越後の方へ、やがて北海道へと行くそうでありますので、幸い今日は偉い日になったなと私は思っていたんですけど、このように雨も降りませず、まあ少々は暑いんですけれども、大風にもなりませな、幸いだと思いますが、この頃この阿弥陀経のお話をいたしておりますが、この頃本当にこの五臓六腑に染み渡ると申しますか、なんかこう何遍読んでおりましてもさほど感じなかったことが、雷に打たれたような、そういうまあショックを私が受けたわけ。それはどういうことかと申しますと、お釈迦様がこの お経の名を聞く者、あるいは我が子お釈迦様のお知らせを聞く人はまさに発願してかの国土に生ずべし、こういうまあお言葉が非常にこれは大事なお言葉だということが思えるわけであります。それは分かりやすく言いますと、お釈迦様が私どもに向かわれまして、お前たちお浄土へ往生しなければならない、そういう今義務があるんだ、王都発願諸子国土、どうしてもお浄土へ往生しなければならんのだ、こういうこう至上命令と申しました。お釈迦様から我々にいつまで親様を泣かしておるんだ、今度はどうでもこうでも人間一生のうちに明らかにお浄土へ往生のできる身と育てをこうむ、阿弥陀様のお浄土へ往生しなければならない、そういう責任がある、こういうお言葉が王都発願諸子国土、こういうまあお言葉をうかうかと私は味わっておったんですけれども、なるほどそうだなということがその分かりましたのは、これは誰でもですけれども、まあみんな仏法を喜ぶとか、あるいは私はこういうことを、知らせてもらったとか、長い間にはいろいろ皆さんがおっしゃるんですけれども、まあ日本中どこをこう回っておりましても、御開山様とどうも違う考え方をしてらっしゃるお道明が非常に多いんじゃないか、ほとんどがそうじゃないかということを私は思う。で、私が決してそのホラを含んでも何でもないんですけれども、この浄土真宗の一番大事なことはもちろん信心を欠如するということであります。 信心を欠如するということであってもですね、ここにその涅槃行というお経の中に、道あることを信じても得道の人あることを信ぜざれば、これすなわち心不具足なり、誠の信心というものはどういうものかと、それは一つには道あることを信ずるということと、もう一つにはこの真の知識の後を慕うという、これを得道の人とこうおっしゃるわけです。だから弥陀の本願を私はまあ信じましたと仮にこう申しましても、それは傍の信心だということが真不具足ということなんです。真不具足、したがってこういう信心はですね、ドンラン様がご意見をくださるように三不信とこう申します。で、三不信というのは、一つには一者信心あつからず脈存脈毛するゆえに、二者信心いつならず欠条の真なきゆえに、三者信心相続せず四年堅固と述べたもの。これを三不信とこういうのであります。だから三信に対しましての三不信、これはこの考え方、味わい方はダメなんだということ。それはどういうことかと申しますと、それは阿弥陀様の本願を信じなければならないわけです。それはまあしかし弥陀の本願を信ずるってことは道あることを信ずる。それじゃあんたはどなたの御跡を慕わさせていただいて、真の知識と仰ぐ方はどなたであるか、こういうことになりますと、まあ今誰それさんの説教がええとやら、誰それさんの説教じゃなけらにゃあかんとか、あんな人の説教を聞いとってはなかなか信心が得られんで、わしがこうやってもやらしてもらうこの先生のお話を聞きなさいというようなことを、まあこの名古屋のお道行方が言うておるんですけれども、これもまたとんでもない考え違いだと思います。ただ我々がお話をさせていただきます話は、これはあくまで月を指す指と申しました。あそこにきれいなお月様が出てらっしゃる、あのお次様、きれいなお次様さ、見なさいとこう指をさす。で、いつまででもこの指を見ていてはダメなんでありまして、指をさされたお次様を見るということが大事なことでありまして、お次様が目に入ったならば、教えてもろうたその指のご恩というものはもちろん忘れちゃなりませんけれども、本当にお次様と自分の目とが合うたならば、指を離れて月の良さ、綺麗さを眺めさせていただく。それは全知識の脳という、つまり説教するものをまあ一応は全知識とこういうふうにみんなが言うんですけど、その全知識の脳というは阿弥陀仏に奇妙せよと言える使いなんだ、まあ蓮如様もおっしゃるわけです。だから私はこの人によって信心欠如したとか、いやこの人のおかげさまでと、おそら教えてもろうてだんだんと安心安堵の身とさせていただくのには、やはりお話を聞くということが肝要なことなんですけれども、この人でのお手はならんということはないわけなんで、やはり仏法というものはどんな人の話を聞いてましても、その人の話を聞いてるという考えがあるうちはダメなんで、その人の言葉を通じて如来の声を聞くと、それが本当なんです。だからもしこの人じゃなきゃないか、あの人じゃなきゃないかんというならば、それは全知識だのみと言いました。阿弥陀様をほっといて、ただ凡俗のその凡夫をですね、これを仏様以上にこの扱う考え方ってものは間違っとるわけです。だから私はこの世の中にですね、真の知識、全知識は山ほどあるでしょうけど、真の知識、 これはもうどんだけ探いて歩いても現在世の中に生きてらっしゃる方々の中で真の知識、これはもう五戒さんか法然様か蓮如様しかないと思うんです。残念ながら生きてらっしゃるお坊様はそれはいろいろありがたい話も聞かせてくださるし導いてもくださるけれども、やはり凡夫の悲しさにですね、本当の自分が心身が得られているのか得られていないのか、これもまた一つ問題になるわけです。だから心身が欠如できたってことは、救われた私と救うてくださった如来様、ただ二人の世界なの。第三者がこうの言うてみたとて、その人の心身が誠であるのかないのか、そんなことは自分が安心安堵のできたご本人と御助けなさった如来様と、ただ二人しかわからんことなの。第三者がこうであろうかああであろうか、その人のお両下なり喜びぶりを聞いて、まあこの人はこの程度まで来てらっしゃるとか、この人はまだまだこの程度だとかで判断はできますけれども、まことの信心欠如したってことは人に聞いて歩くべき問題ではなくて、自分自身が腹が立ったら往生いかがの心配が出たり、妄念妄想が現れると往生いかがの心配が出る、そういうことだったんだけれども、腹が立とうが欲が起ころうが、ええ時に気がつこうが悪い時に気がつこうが、その度ごとに往生一乗の喜びというものが心の中から湧いて出る、やがて念仏せずに折れないという、そういう姿が現れるということが誰に聞いてあるかんでも、自分自身が好みにしていただいたいうことは、信心欠如されたご本人と助けてくださった如来様と二人しかわからんことなん。ただ第三者がでもあろうかこうでもあろうか想像するだけのことであって、まことの信心というものはそれは誰に聞いて歩く必要はないのでありまして、五戒さんも信心定まる印があるとおっしゃる、証拠があるんだ。どういう証拠があるか、それは狂気の心起こるなり、狂気の心起こる印にはぶっ飛んほうずる思いある。だから今日から人間生活が今までとは違った人間生活、浄土往生の身であるという、そういう自分が確信を持ってどんな難関にぶつかってもどんな逆境に落ち込んでも常に如来と共にこの人生の荒波をお浄土へお浄土へと乗り越えさせていただく、そこは第三者には分からん、ご本人自身が幸せだおかげさまじゃと心から喜べるということなんでありまして、もちろん信心というものがなけらにゃ我々お浄土へ往生はできません。だからどんな間違いがあっても皆の本願を信ぜずしては仏と助かるということあるべからずと仰せられた。どんなことがあっても信心のない者が間違うてお浄土へ往生するということもありませんし、絶対にお浄土へは往生ができない、こういうお言葉がこの蓮如様のお文にも示されてあるわけです。ところがみんながどうしたらば信心欠如ができようか、どうしたならば安心安堵の身となれるかというので、まあ、死に物狂いで、まあ、求めてらっしゃる、その真剣さ熱心さには私も頭が下がるんですけれども、このお釈迦様のご意見から伺いまして、ほらみんなその聞き始めが間違っとると思う。聞き始めが間違っとるということは、最初が間違えば先入意識と申しまして、はじめ間違った考え方を持っておれば、どんだけ訂正しようどんだけ直そうとしても、はじめに入り込んだ思いというものは容易なことではこれは抜けんのです。だからはじめのこの先入意識というものはどういうものかったら、阿弥陀様というご親切な仏様がどんな悪人でも女人でも十方衆生皆ことごと我が浄土へ迎え取ろうという そういうご本願をご成就くださったんだ。だからわしみたいな悪人でも、このようなお粗末なものでも、まあ、憐れんでくださる、助けてくださるとはどういうお慈悲だろうと、まあ、こういう考え方が仏法を聞き始めの人は全部そうなんです。だからそういう考え方ですから、お了解の上手な人が上等である、あるいは惚れ惚れとお慈悲を喜んどる、そういう人が、妙高人と言われるような、そういう立派な方であって、一口もお了解用の弁聞いとるうちにスースーと忘れてしまう、こんなわしみたいなものでは、こういう考え方がいつまででものかんわけない。ところがですね、この五海山様の、まあ、お喜びというもの、あるいはお釈迦様のご意見というものをこう味わってまいりますと、こんな悪人でも憐れんでくださるという考えが間違っている。で、こんな悪人というものが仏になるんじゃから、まあ、少しは立派になり、ありがたなり、清らかな心にならなければダメなんだという、そういう先入意識、それがいつまででも邪魔しとるわけです。ところが阿弥陀様の本願というものはですね、その阿弥陀の本願がでけとるから私が助かるのか、私を助けをために本願成就をせずにおれなかったのか、つまり阿弥陀様が先なのか私が先なのか、根本の考え方が間違ってる。こんなものでも助けていただける、こんなものでも憐れんでいただける、それは阿弥陀の本願というものがなんとなくこうできていて、その本願に私が沿えば助かるし、沿わなければ助からない、こういう考え方の導入ばかりなんです。まあ、日本中どこを回って歩いてもみんなそういうような考え方ですから、こんな浅ましいわしみたいなものでもな、こんなものでも助けましょうとはどういう親様じゃろう。ところがその五海山様のお喜びっていうものをこう考えてみるとですね、阿弥陀の本願があるから、この極重の悪人の親鸞が助けていただけるとはありがたいっていうのは、そんな考え方はどこにも出とらんのです。例えば「歎異抄」という、まあ、お商業、これはどなたでも、まあ、聴聞もしていらっしゃるし、読んでもいらっしゃると思いますけど、この「歎異抄」の「公序」といいまして、18章段進みますと最後にこのお示しになっているお言葉を、これを「公序」といいます。公序というのはしまいの方に、自分の腹いっぱいの、お喜びをお示しにくださった序文という、それを公序、初めの方に出とるのは僧序という、そういうその公序という一番最後に書かれておりますお言葉の中に、されば五行四由の本願のよくよく案じてみれば、五行のご思案、陽光のご苦労、まあ、耳にタコの当たるぐらい皆さん聞いてらっしゃる、それをよくよく案じてみると、よくその五行のご思案、陽光のご苦労ってものを本当にこう噛みしめて味わってみると、ただこの親鸞一人がためなりけりとこうおっしゃる、わしみたいなものでも助けてもらえるでありがたいという考えじゃない。五行のご思案も陽光のご苦労も親鸞なかりせば、あなたにそのようなご苦労をかける必要がない、そんなご苦労なさる必要がない、この極重の悪人の親鸞を救わんがために、五行の思案があり、陽光の修行があり、南蛮陀仏になって遅れたってことは、親鸞一人のためのご苦労である。おいど、私がおらなんだら久遠実情の仏様はおいでるである。ところが宝蔵びくだ、南蛮陀仏だの、そんな仏様になぜあなたはならざるを得なかったのか、本当に考えてみると、この陽光流転をしていつまでもいつまでも迷い離れることのできない、いずれの行も及びがたき、この親鸞、 このわしがおらなんだならば、久遠実情の仏が仏の境界捨てて、宝蔵びくというような姿におなり遊ばす必要がない。ちみどろのご公、陽光のご苦労をなさる必要もない。これ裏返ってみたら、ご公のご思案、陽光のご苦労、誰がさせたのか、誰が引きずり回いたのか、極重の悪人の親鸞が引きずり回ってきた。したがって難満だ。これは本願力と申しまして、本願と申しますのは助けたや救いたい、そういうお願いが本願でありますけれど、本願がいくらありましてもですね、力がなけらには我々を救うことができません。だからその力を成就すると、一願一行励めない我々をですね、お浄土へ必ず往生させるのには、むちゃくちゃで連れていくわけにはいきません。そこで仏になるのには因という、因という種というもの、それから縁という、すべての出来事が因縁諸情と申しまして、種のないところに結果はないんです。また種さえあれば結果が生ずるかといえば、いくら種がありましても縁という条件が揃わなければ結果というものは生じないのでありますから、因縁果の法則。だから仏になる種ってのもの、我々の手元にどんだけ探いたってあるべきもんじゃない。だから五行の思案ということは、なぜこのような無限の時間がかからせられたか、助かる者を助けようためのご苦労ならば簡単でしょうけれども、どんだけ調べてみても、どんだけ探いてみても、仏になる種もなけらには仏になる縁もない、仏因もなく仏縁もない。そのものを無条件で仏にするのには、お前こうなれああなれ言うてみたってが到底できることでない。しからばそれを仏にするのには、いるべきものはわしが成就して、それをことごとく衆生に回向する、与えるより他に助ける道はない。それが五行思案の決着なの。そこで如来の左岸の尋ぬれば、苦悩の鬱情を捨てずして回向を主としたまいて、大悲心の場成就せり。だから阿弥陀様のご本願は、苦悩の鬱情を捨てずしてということは、捨てておけないということなんです。捨てておけるならば、あれは自分のまやた種が生えてきて自業自得の苦しみだ、なまら誰の責任でもない、あのおばあが泣くのも、このおじいが苦しむのも、だから苦しみ悩みを与えられとりゃせん、みんな自分自業自得の法則で苦しんだり悩んだりしているんだ、それは仕方がないと眺めておれれば、あなたに涙も苦しみもないわけです。ところがそれが捨てておけないというところに、大慈大悲の涙が流れたということなんです。捨てておけない、それが我もし助けずんば、またいずれの仏の助けたまわんぞとおぼし召し、哀れなるがゆえに捨ててはおけない。俺だけが全面的に引き受けてやらなけりゃ、無量陽光助かる道のない、悪人なるがゆえ、女人なるがゆえに、俺だけは捨ててはおけないと、こういうお心からここに本願を成就するがために、調査陽光のちみどろのご苦労を遊ばし、ようやくですね、南蛮ダブという仏様になってくださるということは、それは本願力と申しまして、南蛮ダブは凡夫を仏にする力ができたということなんです。だから僕屋さんは本願に会えとか、本願の尊さを喜べとか、そういうことはおっしゃらずに、本願力に会うじゃぞよ。本願力に会いぬれば、虚しくすぐる人ぞなし。孤独の崩壊満ち満ちて、煩悩の俗し隔てなし。いつまでもどうじゃこうじゃちゅうてまごまごしてらっしゃる方は、本願力に劣らんのでしょう。 何万ダブ何万ダブと唱えていながら安心ができん。これはおかしな話なんです。だからドンラン様がなんで念仏しながらもお慈悲を聞きながらも安心安堵の身となぜなれないか。それは一つには妙号の実技を知らず、一つには我が身の文言を知らざるがゆえなり。本当の自分の正体をぬぼれて、俺は俺は、あの人はまだダメだ、この人はまだあかん、俺だけは上等だというな考え方、そういうものが我が身の文言を知らんという、好みにしていただくまでにはどのように親様の涙が流れていたのか。一声の念仏が我が口に唱えさせていただける身になったということは、俺が唱えるから、まあ、お浄土へ往生するんじゃなくて、唱えずにおれんことになったその一声の念仏は、我が口から出た一声でも、一声の念仏が我が口に出るまでには陽光の親の涙のおかげが今日念仏せずにおれんことになった。だから五戒さんはおっしゃるでしょ、親鸞には弟子一人も持たず、五戒さんにはお弟子一辺あったんです。まあ客観とへ参れば24杯という24人のお弟子があったんですけど、何も24人ぐらいじゃないんです。これは白女上人が関東をお回りになるその時にですね、まあ白女様のお心に可能だ、そういう、まあ、お弟子方を24人お選びになりまして、24杯というそういう、まあ、ご旧席ができたわけですけれども、例えばそんならば「歎異抄」を編纂をいたしましたあの唯円坊という、あの方は24杯の中へ入ってないんです。また衣の裾をまくって田植えをなさったあの田植えをなさったお寺が、宝仏寺神仏寺というこの二か寺ともこれ24杯には入ってない、これは番外なんです。ああいう人々がですね24杯に入っていなければならないと私は思いますけれども、これは、兄弟でありまして、兄さんがこの田植えのお寺におったんですし、弟がですねこの唯円坊という、そういうお方で、こういうまあ重要な方が24杯のお弟子の中には入ってない。で関東へ参りますと阿弥陀寺ってお寺があります。そこに覚女上人が関東をずっと、まあ、お回りになったのはですね、これはこの御衛殿というものをこしらえるために城が方言という絵描きの名人を連れて関東をから、まあ、日本中ですけど五戒さんのわらじの跡を3回もお回りになって出来上がったのがこの御衛殿であります。それをご解釈なさったのが上下二巻の御伝承で、でこの御衛殿をご制作になるにあたりまして、絵描きの名人であると言われた城が方言というそのお弟子を連れて関東あるいは越後の方をお回りになったわけです。その時にですね阿弥陀寺っちゅうお寺で24人のお弟子が五戒さん直々の弟子だってことを、これは覚女上人が決められたわけなんだ。だからこの阿弥陀寺にですね4人も珍しい、おそらく世界中にないだろうと思いますけれども八字妙号という妙号があるんです。まあ五戒さんのお書きになったのは9時10時あるいは6時、奇妙神実法無下光如来南無不可思議光如来南無阿弥陀仏、こういうまあ9時10時かあるいは6時かそういうお名号しか五戒さんはほとんど書いてらっしゃらない。ところがこの阿弥陀寺というお寺にあります、お名号はこれは南無不可思議光仏という八字名号がこう真ん中に書かれております。一番上のところに五戒さんのご神霊が書いてあります。 それから順々にですね、ずっとこのお名号を取り囲んで24人のお弟子の姿が書いてある。これは城下宝言というあの御影伝を書いた人が書いたんです。だからそのこの五戒さんやら24人のお弟子方をですね書いたその隅のところに城下宝言これを移すということが書いてありますから、城下宝言が御影伝をご制作するにあたって関東へお供をしてそこで書いたという、そこでまあ24人のお弟子が選ばれたわけです。まあその他にですね、まあ、関東にまあ大勢のお弟子がありますし、京都へお帰りになってからでもお弟子はいっぱいできたわけなんですけれども、親鸞は弟子一人も持たず、実際お弟子があったじゃありませんかとお尋ねすると、何を教えて師匠とや言わん、何を聞いて弟子とや言わん、彼にはじゃあ念仏を唱えさせる力が親鸞にあって、わしが話をしてやったからあの人が何万ダブ何万ダブとお念仏唱える身になった、あれは俺が教えてやったから念仏する身になった、そんなことは親鸞は夢にも考えたことはないと。彼が念仏するのも祝前が純熟し如来の心が届きゃこそあの唱えともないおばあが念仏する身になった、親鸞が念仏するのも如来のご栄光あってこそ初めて何万打仏が唱えさせていただく、そういうことであれば何を教えて師匠と言える、何を聞いて弟子と言う、彼も我も同じ如来の涙の中で常に念ぜられ常に願われている身であるということ、煩悩に眼さえられて摂取の光明を見ざれども大悲物浮きことなくて常に我が身を照らせない、我々は夢見とるだけのことでありまして、如来は実行以来このしばらくのご油断もなく手を変え品変えこの手間空いたら念仏する身になるか、この手間空いてやったならばこちら向いてくれようか、しばしのご油断もなく寝ても覚めても念じ続けておってくださるのですけれど、残念ながら夢見とる我々はそばに泣いてござる仏がわからんということなんで、覚めて後初めて守ると思うなよ、よいより守る親の手枕。夜中に子供が夢を見て怖い夢を見てギャーギャー泣く母親が、坊や子や夢見たか、お母ちゃんここにおるぞよ、そこへ初めて親来たんじゃないんですよ、よいより守る親の手枕。風邪はひきゃせんか、蚊には刺されやせんか、子供がビクッとしても親はパッと目覚まいて子供の安否を気遣う、それはその時初めて親が来たんじゃない、よいより守る親の手枕。たまたま行進を売れば遠く祝宴を喜べ、昨日今日のことじゃない、実行以来今日まで油断なく念じ続けられた如来の願いがようよう坊坊南家の我が心に届いたおかげ、その如来の願いの答えとして出てこずにおれんのが今唱えとる何万だぶじゃぞというおぼし召しが部外さんの喜びじゃないですか。だからもしはし、もしは行、もしは神、お念仏の一声だっておじしなりゃこそおかげさまなりゃこそと喜ばさせていただく、信心だとてお念仏だとてあんたの妄想から出るものならばやがて消える時があろうが、あんたの念仏あんたの喜びはそれはあんたの妄想から出るのでない、一時として阿弥陀如来の正常の願心よりせざるということはあることなし、つまり我々の一声一声の念仏はこの妄想から出てくる念仏じゃなくて如来様のお慈悲の大事に根が張って そこから私の口へと唱えさせていただく念仏でありますから、どのようなことがありましても浅ましい心が起これば起こるほど、いよいよ念仏せずにおれんということが、思いを具勢の仏事に立て、情を難しの崩壊に流す。立てるという字はこういう竜という字ならば、これは棒を立てるとか竹を立てかける、そういう立つんですけれど、五戒さんの思いを具勢の仏事に立てるという、この立てるという字はこの樹木の樹という字です。阿弥陀様の大師の大事にガーッと根が張っておる、その親様のお心の中にガッと根を張っておるところから、私の口へと念仏唱えさせていただくのであるから、もう念煩悩の台風が吹こうが、どのような哀れ千万なざま果てが出てこようが、流されもせんが、なくなりもせん、浅ましけりゃ浅ましいほど、いよいよ念仏せずにおれんは、親様の心から生え抜いたお念仏な、こういうお喜びをだんだんこう尋ねてまいりますと、五戒さんは阿弥陀様の本願が成就してあるで、わしみたいなものでも助けてもらえるでありがたい、そうじゃないんでしょう、私がおらなんだら、不安実情の仏様はおいでても、法蔵比丘、法蔵菩薩、何万だぶ、そんな仏様は必要がない、私のためにそうせずにおれなんだ、それが如来の本願だ、そうお味わいになったから、ただこの親鸞一人がためなりけり、その親鸞はでけのええ親鸞おっしゃるんでもないし、これならお浄土行けそうの親鸞おっしゃるんじゃない、いずれの行もお呼びがたきになれば、とても地獄は一条住みかの親鸞でしょう。そういう事柄が分かったならばですね、今日から地獄のためと気がついたらやめたらどうだ、お浄土のためと気がついたら行おうたらどうだという問題が出るんですけれども、悲しいかなや束縛の業といいましてね、目には見えませんけれども、がんじがらみに私が束縛の業で縛られておりますので、地獄のためと知りながらやめんのじゃなくて、やまらないというが私の悲しい姿だ。それが悪性なんだ。悪性さらにやめがたく、心は邪滑のごとくない。口ではうめえことを言うているが、我が心の中を覗いてみると、蛇がおるやら、サソリがおるやら、本当にもうそっと人にこう触れると、すぐにその人が毒が回って死ぬというような恐ろしい勝つというサソリのような心がわしの心にあるんじゃ。浄土真宗に帰すれども、真実の真はありがたし、故敬不実の心にて、症状の心もさらになし、その親鸞一人がためなんでしょ。わしみたいなものでもええげなじゃないんですよね。善人になれるもんなら、お互い善人になろうじゃないですか。それが善人になろうとどんだけ努力をしてみても、道徳や法律は守れましょうけれども、法の鏡に照らされて仏の前へ出た時に、わしは善人でござると、そういうねことの言えるお同業は一人もおらんのです。私はじめが頭下げるより、我が身ながら愛想の尽きるざま果て、それはええことがやりたくともやる力はなく、やめないかん地獄の種がやまらんのは、目には見えんががんじがらめに縛られて、一寸も動くことのできない束縛の業を持ちける。 誰だってだんだんだんだん仏法聴聞しや善悪の差別なんてものは誰でもこれは分かるわけです。ええことはやりたい、悪いことはやめたい、思いながらどうにもならん。それは目にも見えない束縛の業でがんじがらめに縛られておる。だからもう地獄より行き場のない私だ。だからそういうものじゃから諸仏菩薩は哀れ千万とおぼしめしても我が力ではどうにもならんと縁なき主情である。大蛇を見るとも女人を見るな、俺の力では仏にすることできないと涙ながらにお捨てなさった。その私を助けんと思い立ちける本願の片付けなさ。哀れなるがゆえに俺だけはと立ち上がらずに折れなかった。その如来の涙というものを親鸞一人のためとお受けになりましたから、ご孔子ゆいの本願をよくよく案じてみたら、誰のためではないこの親鸞一人、その親鸞はおざえ出せる親鸞じゃない。我が身ながら愛そのつぎる地獄一条のこの親鸞ゆえに何万打仏になってくれた。そういうことをよくかみしめてみると、今お釈迦様が善男子善女人、この我が子およびこの経の名を聞く者はまさに発願してかの国土に生ずべし、あんた往生しなきゃならん義務がある、あんたが張本人だ、ええほど引きずり回れて、さあできたぞや、はよ来いよと実行入れ呼び詰めに呼んでおいでるのに、あなたの仰せを背中に聞いて、ああでもねこうでもね逃げ隠れしておるということは一体どういうことなんだ。お浄土へ往生しなければならない義務があるんだぞ。あんたが往生するまでは如来の涙は乾かんのじゃないか。あんたが往生してのみ初めて親様はご公の思案も無駄ではなかった、陽光の苦労も水の泡ではなかった。誰が往生してくれんでも一番がけの目当てのお前が往生してくれたか、初めてお喜びになる。いつまでお前泣かしておるやというご意見がですね、応答発願消費国土、こういうお言葉は何千遍私は一生読んできたんけども、それは本当にそうだなということが感じられまして、ああ誰のためではない、ああ私ゆえのご苦労だったと五戒さんお喜びになった。この五戒さんこそ我々の真の知識ではないか。五戒さんから言うたら法然様、法然様から言うたら善道様、善道様から言うたらお釈迦様と、だんだんとこう考えていくとですね、我々は弥陀の本願を固く信じていても、どなたの弥陀を慕うか、良き人とは誰であるか、こういうことを本当に厳密にですね味わってみると、五戒さんが、親鸞においてはただ念仏して弥陀に助けられまいらすべしと、良き人の仰せを被って信ずるより、この良き人法然様、だから法然様に会ったということがわずか6年間しかご一緒ではなかったのでありますけれども、皇后多少の間にも出自の豪言知らざりき、本事承認今さずばこの度むなしく過ぎなまし、どこどこまでもご師匠法然様のお供をしよう、こういうことが、この誠の信心は道あることを信ずると同時に徳道の人、良き人という真の知識、これが信ぜられてこそ誠の信心である、こういうことなんであります。だから今日はですね、五戒さん様が本当にこのお喜びになりました、喜びが本当に分かってくると、今お釈迦様が私にお前を浄土へ往生せんならん義務があるんだ、いつまで親様泣かしとる、このお言葉がですね本当に考え直さないかんことだということを思いまして、 だんだんとまた話を聞いていただくわけで、ちょっと休憩をしました。この阿弥陀経というお経様は、五戒さんが三行の結経なりとこうおっしゃった。三行の結経とこう申しますのは、大無量寿経をお説きになり、観無量寿経をお説きになりまして、それで最後にこの阿弥陀経は三部経の結論をつけるお経と、こういうのが三行の結経なり。また大きい目でご覧になると、お釈迦様ご一代の結経が阿弥陀経である。つまり一番最初にお説きになりましたのが華厳経というお経です。これは非常に難しいお経でありまして、阿難様とか木蓮というような偉い方々が聴聞をしていたの。ところがお経が済みましてから、お釈迦様が阿難や木蓮や同聴聞したや、この華厳経のお心はどういうふうに受け取らせてまえたと、こういうお尋ねをなさったわけです。そうしますと阿難とか木蓮というような偉い方々が、阿のごとく老のごとし、阿のごとく老のごとしと、こういうことはどういうことかと言いますと、昔は簡単な言葉がありましたけれども、今それ言うとこれは差別ということになって、そういう言葉を使ったらいかんということでありますので使えませんけども、それを分かりやすく言うと、全然耳の聞こえない人、全然この口のもとおらん人、それをあのごとく、ろうのごとし、まああんまり言うとまたおかしな話になるんで、まあ言いませんがね、まあ、ちょっとの言葉がですね、今は大変なことになるんです。例えば曽我良人という偉い方があるところでお話をされた、その言葉の中に差別という、今童話問題と申しますけど、そういうこのことがほんのわずかな言葉ですけれども、そういう言葉を使わしちゃったがために、ご講師の位も取られてしまい、